7月24日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはポンペオ国務長官演説、中国政府成都のアメリカ総領事館閉鎖を要求、そしてロシア外務省防衛白書を批判を取り上げます。今日はスポーツの日、日本は祝日ということで、あまりニュースが動いていないというところです。総理動静を見ても、終日ご自宅で過ごしているというような、形になっていて、国内のニュースというのは、コロナ絡みのニュースがあったりとか、これもですね、感染者が何人というところばかりが見出しになってますが、それぐらいしか出ていないというところです。ただし海外は、平日ですんで相当いろいろと動いております。まずはアメリカのポンペオ国務長官が現地23日、対中政策について演説をしました。アメリカの歴代政権が続けてきた一定の関係を保つことで変化を促す関与政策について失敗だったと訴えたと、歴代の対中政策が失敗だったとポンペオ長官が訴えたということが見出しになっています。中国に対抗するため有志の民主主義国による新たな連合も提唱したということです。でこれ対中演説の用紙が出ていますけれども、かなり激烈な形でですね、中国に対しての批判をしているということです。これ演説をしたのがですね、アメリカのカリフォルニア州にありますニクソン大統領図書館というところで演説をしました。リチャード・ニクソンといえば、ご存知の通りです。歴史的な訪中で、中国との間、米中の国交正常化を図ったと、キッシンジャー特使、そしてこのニクソン大統領というラインで、アメリカは中国との関係を劇的に改善したということがありました。で、その場での演説ではあるんですが、ニクソン大統領がですね、一方で中国共産党に対して、危惧を抱いていたということも紹介しています。中国共産党を世界に開いたことでフランケンシュタインを作ってしまったのではないかと心配しているというニクソン大統領が発言をですね、引いて、なんと先見の明があったことかというふうに、表現をしております。で、今日の中国は国内でより独裁主義的となり、海外ではより攻撃的に自由への敵意をむき出しにしていると。で、トランプ大統領は言ってきた、もうたくさんだと、と対話は続けるけれども、こうして自由への敵意をむき出しにしてきているというふうに批判をしています。で、さらに機密情報であるとか様々なものを盗んできたと。で、これも完全にイデオロギーの対決だというふうに、表現をしております。習近平総書記は破綻した全体主義のイデオロギーの真の信奉者だと、中国の共産主義による世界覇権への長年の野望を特徴づけているのはこのイデオロギーだ。我々は両国間の根本的な政治的イデオロギーの違いをもはや無視することはできないと。この演説、中国をソ連というふうに置き換えると、東西冷戦下で、アメリカの首脳が繰り返してきた演説とほとんど変わらないと、いうことになってきたということです。で、さらにですね、レーガン元大統領の言葉も引いて、信頼性をしかし確かめようと、 Trust but verify の原則に沿って、ソ連に対処した。で、中国共産党に関して言うなら、信頼するな、そして確かめよう、ディストラスト&ベリファイになると。で、世界の自由国家はより創造的かつ断固とした方法で中国共産党の態度を変えさせなくてはならない。中国政府の行動は我々の国民と繁栄を脅かしているからだと。レーガン大統領というと言わずと知れた東西冷戦を終結に導いた大統領だというふうに言われております。で、その戦略というのは基本的に強硬な策に出て、行って、圧力をかけること、そして、当時ソ連はゴルバチョフ大統領でしたので、圧力をかけながら対話をするということで、最後は、ソ連が崩壊に導いたということがレガシーとして残っております。だからこそ対話の窓口が確固たるものがあった、そして対話のカウンターパートとして、ゴルバチョフという人を信頼していたというのもあるので、信頼性をしかし確かめようというのが合言葉でしたが、 その意味で言うとこの、習近平国家主席とトランプ大統領の間というのはそもそも信頼関係がないんだと、ない中で信頼はするな、でも確かめよと、そして確かめよというふうに、より強硬な策を打ち出しております。まあ、ここまで舵を切ってきたと、しかも自由主義諸国が行動すること時だと、で、いうことをですね、はい、訴えかけているというのは、まあ、完全にフェーズが変わってきたということを物語っております。でさらにですね、ポンペオ国務長官はこんなことも言っています。現時点では我々と共に立ち上がる勇気のない国があるのは事実だ。ある NATO 加盟国は中国政府が市場へのアクセスを制限することを恐れて香港の自由のために立ち上がらない、過去の同じ過ちを繰り返さないようにしよう。中国の挑戦に向き合うにはヨーロッパ、アフリカ、南米、特にインド太平洋地域の民主主義国家の尽力が必要になると、特にインド太平洋地域の民主主義国家の尽力が必要になるというふうに表現をしております。このあたりは、まあ、名指しこそしないにせよ、日本に対しても大きなメッセージを送ってきているというのは、疑いのないところであろうというふうにも思います。まあ、こういったメッセージ、かなり明確なメッセージが来ている中で、日本の企業、政府どういった対応を取るのかということがまさに見られているというところ、まさにですね、この連休中にももっと前からフェーズは変わっておりますけれども、日本企業が本当に中国とべったりでいいのか、あるいは日本政府の中に中国との関係を通じて、利益を得ようとしている人たちがいないか、日本の政治家の中に中国との関係をより強固にすることで、利益を引き出そうとしている人はいないかと、そして本当に日本は中国共産党の今名指しをされたトップの習近平国家主席を国賓として招く用意がまだあるのか、このあたりもですね、まさに踏み絵を踏まされるとこういうことになってきているのではないかと思います。そんな中、中国は日本に対しても圧力を強めています。尖閣周辺には中国船、接続水域に102日連続でやってきているということがあります。このポンペオ演説の中では基本的に南シナ海での、中国の挑戦というものをに、焦点を当てるような形で書いてますけれども、ただ、南シナ海で起こることは東シナ海でも当然起こってくると、その一つというのがこの尖閣周辺に102日連続で接続水域に、中国海警局の船が来ていると、今日は2隻の船が航行しているのを、海上保安庁の巡視船が確認したということです。もう完全にこの海というものを我がものにし、そして、この島というものを我がものにしようとしているというのが中国であります。疑いようのない尖閣は日本の領土であり領海であり領空であるというところなんですが、そこをですね、まあ、今までであれば、紛争地域という認定を引き出すと、国際社会に認定させるということによって、それでも中国は今まで何もなかったというふうに言ってきたところから問題のある地域ということにするだけでも、中国にとっては一歩も二歩も前進だった。しかしそれだけではなく、もう直接的にここは我が国の領土だと中国が主張するようになっているということであります。まあ、これも挑戦の一つということは疑いようのない事実だというふうに思います。これに対して日本は本当に何もしないのかと、何もしないんであれば安保5条の適用範囲に尖閣を入れるということができるかできないかという、今まさにその瀬戸際、ここも行動を見られているんじゃないかというふうに私は思いますし、行動しなければいけないという時期に来ているということも思うわけであります。そして中国はですね、ヒューストンにある在アメリカ中国総領事館、ここを閉めろというふうに、命令をされたということを昨日紹介しました。 そしてそれに対して何らかの報復があると、おそらくはどこかの領事館を閉めると、アメリカの総領事館を、中国にあるアメリカの総領事館を閉めるというようなことになるんじゃないかと言いました。で、具体的な行動が出てきました。中国は成都、四川省成都にあるアメリカの総領事館の閉鎖を要求したということです。対抗措置だということを明確にした上で、責任はアメリカ側にあるというふうに、談話で指摘をしております。生徒をなぜ選んだかというところなんですが、ここはチベット関係の情報を集めているとされているというのが一点、そしてもう一つ、かつてですね、もう8年前になりますか、白起来という人の一連の、失脚に関連して、その白起来のこう悪事をすべて持ち込んで、王立軍という人が駆け込んだのがこの成都にあるアメリカ総領事館でした。その時に、王立軍を引き渡す引き渡さないみたいな騒ぎにもなりましたし、それについて中国は非常に、腑に落ちないという考えを持っていたといいます。8年越しにその恨みも晴らすというところで、中国成都にある総領事館を閉めろというふうにアメリカ側に通知したと発表をしました。このあたりかなりさやてが激しくなってきているというところです。完全にですね、今までの経済においてのこう米中の対立から、それだけではなく政治レベル、もっと言うとイデオロギーのレベルでの対立になってきた。これを人間関係に例えると、今まではビジネスの面での対立だったわけですが、それだけではなくて、もはや人格否定をしだしたと、お互いにそれをやりだしたという、特にアメリカがやりだしたということが抜き差しならぬ関係ということになります。で、この行き着く先がどこに行くのかというところ、これ人格否定ということになると、もうそれは中国を統治する正当性が中国共産党に果たしてあるのかというところ、体制の話にまで行きますので、これは最後にどちらがやるかやられるかというところまで、このまま行くと言い聞かねないというところまで、意識されるわけです。で、トランプ政権は、イランに対しても非常に圧力をかけておりました。で、イランへの圧力のかけ方というのも、中東情勢の専門家にこう複数話を聞くとですね、かなり、激しいところまで行って、本来ならここまでプレッシャーをかける前に何らかの情報を引き出すような、緩める形を取ったのに、トランプ政権はかなりのところまで押していくと。で、その勝者というのが、スレイマニという、イランの革命防衛隊の司令官をドローンなどを使って殺害したということがありました。これかなりのインパクトを持って報じられていたんですが、一方でその引き際というのを見定めずにどんどん前へ出てしまうという、トランプ政権の圧力のかけ方の一端ということも言えるんじゃないかという指摘があります。ただですね、北朝鮮に関しては圧力をガンガンかけていったんですけれども、最後の最後でふっと緩めるということで、金正恩氏からの情報を引き出そうとしたということがありますので、中国相手にどういう間合いを取っていくのかというのはこれから先の話になりますが、いずれにせよですね、ここまで来た抜き差しならぬ関係が、完全に緩むということがあるのかというと、なかなかそれは難しいんじゃないかと。日本のスタンスの取り方、ここでは何度も指摘をしておりますけれども、自由主義側にきちんとポジションを取るという時期に来ているのではないかと思います。そしてもう一つのニュースですが、ロシア外務省がですね、日本の防衛白書を批判しました。これ今日報道があったんで、あれどうしたことかと思ったんですね。ロシア外務省のザハロワ報道局長は23日の定例会見の中で、日本の2020年度防衛白書が北方領土を我が国固有の領土と呼び、事実上占拠しているロシア軍が活動を活発化していることを記したということを決して受け入れられないと述べ、猛反発をしたということです。これだけ見るとですね、安倍政権のまた強烈な姿勢に対してロシアが、激烈な反応しているぞと というふうにも取れるんですけれども、これがですねあれと思ったのは、防衛白書っていうのが一体じゃあいつ、これ発表されたのかというところなんですが、実はですね、今月14日もう10日も前の閣議の中で、2020年度防衛白書を防衛大臣が報告をしたと。で、オープンになったということがありました。ですからこれ激烈な反応を示したっていうと大変なことが起こったように見えるんですが、10日も後の出来事なんですね。10日間何をやっていたんだと、この間ですね、中国や韓国というところは、確かに、激烈に反応していました。ほぼタイムラグなく、抗議をの意図を表明しております。でこれロシアはそれに対して10日遅れて、表明したと、いうこと、猛反発なんですが、10日も遅れるとですね、これ効果としては半減以下になりますよね。クレームをつけるにしても、すぐにクレームをつけるんじゃなくて、そんな時が経ってからだと、これ言われた方も、あ、そうですかというような形になります。その意味で言うとですね、ロシアは米中のこの対立というのが抜き差しならないものになる中で、自分たちの立ち位置というものを慎重に見極めながら、そしてこのタイミングでメッセージを出してきたというふうにも読めると思うんですね。米中のこの対立というのが世界全体のパワーバランスというものをかなり揺さぶってきているというところ、これだけ中国とアメリカの間が抜き差しならぬものになってきた中で、今までであればロシアは中国との間の関係性の良さというものをアピールし、そして世界に対してもプレゼンスをアピールしてきたんですが、その辺のこう位置取りというものも徐々に変わってきているのかというのが見えるようなニュースでもあると思います。連休中であってもニュースは動いております。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけポッドキャストで配信しております。番組へのご意見感想など eidatdn@gmail.com までお送りください。メールもね、いただいておりましてありがとうございます。一つだけご紹介しますと、こちらですね、いつも拝聴してますという方から、まさにですね今日、夕方にメールをいただいたんですけれども、最近 YouTube で大紀元エポックタイムズというニュースを見ているという方から、このニュースの信頼性について飯田さんのご意見を聞かせいただけませんでしょうかといただきました。この大紀元エポックタイムズというのは確かに中国に対して非常に厳しいことを言うメディアとして知られております。香港での民主活動デモなどでは現場でかなり詳細なレポートをするなどなどもう定評があるというところなんですが、一方でですね、このエポックタイムズというのは、法輪功系のメディアということも言われております。ですので、反中国反中国共産党というところのスタンスは明確なんですが、その分だけ、そこの部分のバイアスは当然かかってるぞということも合わせて頭に入れながら、でもかなり中国内部共産党内部であったりとかにこう食い込んだ取材をしているということもあるので、参考にしていければということ、どのメディアにも当然癖だとかあるいは、バイアスというものがあるんですけれども、それをこう頭に入れながら参考として、このニュースを見ると、大紀元も見ながら、あるいは、CCTV であったりとかというのもこう見て、比較考慮していくということが今後必要になっていくんじゃないかと。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。